アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2532回6月4日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日は6月4日虫歯の日ということで、今週のテーマは歯医者の経験です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私一度だけ麻酔一切なしで全く痛くない虫歯の治療を受けたことがあるんですよね。子供の頃近所の歯医者さんだったんですけど、すごく腕のいい歯医者さんだったって今でも覚えてます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。小さい頃体中が痛くなって、医者に肋間神経痛ですねと言われたことがあります。その後歯医者に行って虫歯ということが分かりまして、治してもらったらすぐ治ったっていう経験があります。ミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。高校生の頃歯学部に行くのもいいかと思った時ありました。手先は器用な方ではないので行かなくてよかったなと思ってます。リスナーさんの中にも歯医者さんがいらっしゃると思いますが、子供の頃から手先は器用だったのでしょうか。今日もよろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。大阪2店舗目のアップルストアの出店先はグランフロント大阪でほぼ確定か、南館2階のパナソニックの跡地に入居との情報という記事が出ていました。読売新聞が報じた内容をブログ気になる気になるさんが記事にされていました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてますが、
はい、
来ましたよ。
ようやくですかね。
2店舗目のアップルストア、もう長年ずっと言ってましたからね、大阪に2店舗目は出ないのかと
言ってましたね。
春さんが出さへんでやったらもう僕は資材投じて作りますとかまで言ってましたから、
ね、いやいや言ってないですけど言ってないですけど、やっぱり予想通りグランフロント大阪なのかなって感じですね。まあ
そこなるでしょうね。やっぱり一番大阪のね今伸びていってる、うんうんうん、まあ、グランフロント大阪の向こうに
梅北エリアですよね。グラングリーン大阪、どうせやったらそこの梅北の部分の開発できた時に同時のオープンかなと思ったりもしたんですけど、
うん、やっぱり、まあ、でもこれもうちょっと先なんです。秋ぐらいなんですよね確か、うん、グラングリーン大阪。
そう、そうですね。
ユーリンドーさんっていう YouTube もやってる文具書店、
うん、
関西2店舗目で、さっき神戸阪急神戸に出してて2店舗目がそこに入るらしいんですよ。それで知ったんですけどね、うんうん、
このパナソニックの入ってたところ、後のスペース、南館2階の、うん、ここ私、ベトナム来る前、たまに行ってまして、
はいはい、
ここのパナソニックのショールームの中にカフェがあるんですよ。
はい、
そこのカフェで売ってるチーズがすごく美味しくてですね。
情報だ。
そうそうそう。
もう真剣に今聞いてて、マドリーとかそんな話知るんか
な。いやいやいやいや。
チーズ
だ。チーズ、チーズ。美味しかったんですよ。
い
や
い
や
い
や、
チーズはね、美味しいですね。はい。
ブッラッタチーズっていうのがあって、はいはい、イタリア美味しかったんですけど、それもなくなってしまって、ね、アップルですね。
ハルさんコーヒー飲まないのに、
はい、そう
行きましたね。
そのチーズ目的で。
それで有名なコーヒーショップなんですか？
いや、コーヒーショップで有名じゃなくて、単にパナソニックのショールームの中にあるカフェで、その美味しいチーズを売ってたっていうだけなんですけどね。
そういうことですか。
はい。またオープンいつになるか分かりませんし、タイミング的に私オープンの時に並べるのかどうか分かりませんけど、
そんなのはもう飛行機すぐ取ってすぐ帰ってこないと、ね、
はいはい、できるだけそうしようと思ってるんですけど、はい、すごい行列になりそうですよね。
いや、なると思うし、屋内でしょこれやったら。
いや、屋内ではあるんですけど、南館の大阪駅と、あと淀橋梅田とつながってる橋がありますよね。
ありますよね、はいはい。
あれも入ってすぐなんですよ。グランフロントの建物に入ってすぐなので。
いや、軒下みたいな感じになるの？外から見たら。
軒下ではないです。建物の中は中なんですけど、一番外側なので、はいはい、並ぶとしたら多分歩道橋にすごい並ぶんじゃないかなっていう気はしますね。
あらば。
行列で雨当たらへんかったら、さ、雨降るかどうかも分からへんけど、ね、なるべくならそういう当たらん時になるみたいじゃないですか。でもあれちゃうの、最近はもう行列あんまりさせない方向でやってるから、行列はご遠慮ください言うんじゃないですか、整理券だけ先配って。
苦しく苦しく配ったりしますかね、どうなんでしょうね。
だってあの辺で混んだらかなり迷惑で言われますよ、あの辺
思いますけどね、あそこはね。
前例のこと考えたら、アップル心斎橋はまだ言っても御堂筋の交差点だけの問題で済むけど、駅でしょ、
駅直接ですからね。
それ
はね、
それちょっとやっぱり問題視されるんじゃないかなと。 JR 側から何か申し出がされたらもう従わざるを得ないですしね。
そうですね、
ここまで直結じゃないですけど、似たような感じで川崎オープンした時も並んでましたよ。
あ、そうでしたっけ。
そうそうそう、だからどこまで許してくれるか、
そうですね、イメージ的なアップル川崎の川崎駅ですかね、はいはい、JR の、はい、あそこが全部高架になってて、ラゾーナでしたっけ、
ラゾーナ、まで商業施設ですね、
橋で直結してて、
そこ並んでました。
アップルストアがある感じですね。
そっからずーっと出て、またそれからまた線路沿いをわーっと並んでましたからね。あれは多分、
なるほど、
アップル好きな人以外は迷惑だったでしょうね。
なるかな。でも少なくとももうこの何ヶ月か後にはオープンだろうと。
この夏以降、夏以降がね、わからないですけど。土曜日か日曜日、
まあ、週末ですね。土曜のこと多いんですよね。そんなわけでグランフロント大阪、うん、いろいろ期待が、
みんなで並びましょう
ね。いいですね。
その分アップル心斎橋はこれまでの混雑は緩和されるかなという。
そうですね、それがちょっと期待されますね。
同じアップルストアのオープンの情報ですが、 iPhone マニアさんにも出てまして、こちらはアップルマレーシア発のアップルストアを6月にオープンという記事でした。まあ、アジア各国ね、最近はアップルストアオープン、矢継ぎ早の印象がありますけど、マレーシア1号店だそうです。6月22日、首都クアラルンプールのショッピングモールにオープンするという情報があるそうです。もう店舗ロゴをテーマにした公式壁紙も出てるということですから、もう決まってることのようですね。
そうそうなんですよ。これ行きたかったんですよね。
もうまだ6月22日が間に合うんちゃいます。
ちょうど帰国するんですよ。
そんなもう仕事ぼっちしたらいいじゃないですか。
いや、そういうわけにも。
人ごと。
そういうわけにもいかないですけどね。ホーチミンからマレーシアまで、多分飛行機で2時間かからないぐらいやと思うんですよね。
そんな時ご子息を使うというかですか。
え並ばせるんですか。
そうそうそう。iPad Pro と MacBook Air 買ってあげたやろ。ちょっとそれぐらいやってもいいやろ、言って。
なるほど。
並ばせる。iPad Pro 親子は。
ああ、ほどほどするな。
マレーシアの本店舗、Apple G Exchange TRX というお名前のお店だそうです。TRX って何の略でしょうね。トゥン・ラザク・エクスチェンジの中心に位置するという国際金融街の名前だそうですね。だから TRX か。ピラミッドのような構造が特徴的な建物。だから多分これはレンダリングの絵やと思いますけど、完成予想図やと思いますけどね。確かにそんな、このまま作られたら、ちょっとプッて笑いで笑ってしまうんけどね。こんな絵の通りやったら。JOM とか横になんか書いてあるけど。JOM って書いてあるの何が略でしょうかね。店舗の名前も JOM？
これは何でしょうね。マレー語。
あ、マレー語なんですか、これ。
マレー語みたいですね。
マレーシアもベトナムと一緒でアルファベットを基調にした技術ですか、それとして。
確か。あと、ちょっと、すいません、わかんない
です。マレー語は調べた方がいいですね。そうですね。やっぱりアルファベット26文字で表記するって書いてますね。マレー語で JOM ってなんか略なんじゃないのかな。規定っていう意味ですって。
みたいですね。
カモンみたいな意味みたいなんですね。
なんか、JOM、マレー語って検索するといっぱい出てきますね。JOM 使ったものが。
アジアは最近こういうふうに、アップルストアが大阪も含めて。
そうですね。楽しみです。
そうか。じゃあ大阪のアップルストア2号店も何かこう、 記念のロゴとか、なんか、ついたグッズを当日朝配ったり。
それ
何が何でもいかないかませんね。
そうなんですよね。
誰よりも早く先頭に並んでやろうっていう。
はい、はい。それは、
なかなか。
何日か前から並ばないといけないんじゃないですか。
有給いっぱい出しますわ。まあまあ、でもほんまにやる人は記事書く人らなんかは交代で並んだりしますしね。
そう
ですね。いろいろいらっしゃるでしょう。そしてブログ気になる気になるさん、こういう記事も書かれてました。アップル6月5日のグローバルランニングデーにアクティビティチャレンジを初めて開催へという記事で、アップルウォッチのアクティビティのチャレンジといえば三浦さんですが、
今回楽しみですね。
はい。このグローバルランニングデーは毎年6月第1水曜日に制定されているというんですけど、そうなんですか？
今年は存じ上げなかったですね。なおかつ記事にもありますけども、初めてなんですよね。このバッジが出るのかですね、
はい、みたいですね。
初めて尽くしが今年は多いので、
はい、
ちょっと楽しみですね。新しい形のバッジが取れるのはやっぱりワクワクします。
お、
はい、頑張りたいと思います。でも今回はちゃんとランニングデーだから、はい、ランニングしないとダメですね。
走るみたいですよ。
ですよね。
5キロ以上、5キロ以上のランニング。
5キロなんかもう楽勝じゃないですか。
楽勝ですかね。そうですね。
50キロ走れ言ってるんじゃないですか。
ちょっと雨の季節になりつつあるので、この5日が晴れてくれることを祈りつつ。
あ、そうですね。
そうですね。
世界中の人たちが走ることを通じてポジティブにつながり合うことを目的とする一日。そんな日なんですね。
運動嫌いの私は走ることによってポジティブにあんまりならないですけど、
ね、それ走り方によるんじゃないですか。
走り方、
いや、だから普通にね、そのジョギングシューズなりウェア着て、玄関出て、で、普通にダーッと走ってまた普通にガーッて帰ってくるでしょ、多分。
うん。
準備運動ないでしょ。
そう。ああ、
あんましない。
まあそうですね。
やっぱり準備運動で体温めてした方がいいと思うんですよ。もう大概我々年やから、足首手首がやっぱりなんかしたら言わしかねないから。
それはそうですね。
足つったりしませんか？
ああ、寝てる時にたまに釣りますね。
ああ、やったぜ。長め。
ですね、
まあ、あるし。いや、やっぱり筋がちゃんと伸びてないと、そういう運動した後、寝てるとね、足つったりってあるし。またペース維持して走る方ですか？
私ですか？
ええ。
走らないです。そもそも走らないです。
そもそも走らないの。はい、競歩、
はい、いやいや、走るの、運動嫌い。必要もないのになんで。
ウォーキングもしない？
あ、ウォーキングはたまにします。ちょっとぐらい運動しないといけないかなと思って歩くのはしますね。はいはいはい、
ランニングデーで、ランニングアクティビティが必要ですが、まあ、こだわらずですね、ウォーキングでもいいので5キロ、はい、歩いたりしてゲットしたいと思います。まあ、何を言いたいかというと、はい、多分私も走ってはないかなと思ったので。
でも走らないとバッジもらえないんじゃないですか。
大丈夫です。ランニングモードにして歩けばいいんです。
それでちゃんとアップルウォッチはランニングって認識してくれる
んです。大丈夫です。問題ございません。はい、
なるほど。
結構甘いんですね。ハックを今聞いてしまったな。
全然問題ございません。
そう、アップルサポートに進言しとこう。そういう風に記録取る人がいるから、なんか、次のアップデートではちゃんと走らないとダメ
です。してください。してくださいよ。取りにくくしないでくださいよ。
そんな違反は認められません。
ダンスもどきで、ダンスチャレンジ取れるぐらいですから。はい。はい、大丈夫です。
ウィンドミルぐらいやらないともうダンスしたこと
になったりする。死んでまうわ。無理。
最近エミュレーターの話をよくしてたんで、はいはい、ちょっと面白いのを見つけたんですけど、
はい、何でしょう。光のおじさんっていう人の
YouTube のチャンネル、
ファミコンソフトを 3D 化してしまう謎のソフトを発見したのでやってみました。あの、はい、マリオとかを 3D にするやつじゃでしょう、
はい、いろんなファミコンソフトをチームで配信されてるんですけど、で幸い見てみたらちゃんと Mac も対応してたので、はい、
珍しい
と思って。
本来 2D で左に右にあるいは上下に動くキャラをカメラがその右側か左側かとにかくこう90度角度変えて見てるアングルから、
あ、90度どころか360度回転させられるみたいです
ね。あ、カメラが
前から、はい、真裏にもできるみたいですね。
キャラクターに関してで言うとちょっと厚み足らないかなという気はせんでもないけどね。平べったいキャラになるよね。
そうなんです。キャラクターとか使うソフトによるんですよね。
はいはいはい、
うまく 3D 化できてるのもあればそうじゃないのもあったりするんですけど、結構すごいですね。これ多分どうなんですかね。リアルタイムで何か出力する画像をレンダリングしてやってるんですかね。
オブジェクトに対してこれが 3D でやるっていう。でもこの手間で金前からあるんですよ、うん、マリオのやつに関してだけで。
ああそうなんですね、
うん、だそういうのがどんどん進化してないなと思うんですけど、ね、そうです
ね。ドラクエとか、うん、グラディウスとか、
うん、
はいはいはいはい、
なんかあのエキサイトバイクって知って
る？エキサイトバイクあるじゃないですか。
あるんですよ。
これアホみたいにハマりますよ、エキサイトバイク。
あ、そうなんですね。
ほんまに。あの、一回やってくださいよ、ほんまに。
いや、結構面白いで、うん、私もやったことあるんです。面白いですね。うん、で、これ視点を変えると、ドライバーのすぐ後ろからっていうような感じでして。
そうそうそう。
で、これ配信聞いてると、その視点変えても、コントロールが変わらないので、めっちゃやりにくい。
うんそう
そうそう。ああ、
そう
そう。そうか、そうか。それは大変だわ。
うん。めっちゃ難しいらしいですけど。
結局、うまいことクリアしようみたいな前から正面から普通に見てるアングルの方がよっぽどやりやすいっていう。
やりやすいんですけどね。
よね、
まあ、これはすごいですね、と思って。
でもこれ、少し斜めから見るだけで、なんとなく、アーケードゲームやってる感じが、
う
ん、
そうそう、
ね、雰囲気が出ていいですね。
いいですね。
8ビット時代ということもあって、割とカクガクして全部マインクラフトっぽく見えるけどね、
出来上が
った。
確か
にね。でもね。
うん、
そのエミュレーター結局ハルさん前ほら X68000 も動くってレトロアークについて言って
た、はいはい、
やっぱ98をやってる人がいて、
うーん、面白いのはこの動画最初のところに、
はい、
言い訳ではないんでしょうけど、はい、ちゃんとリアルなカセットロムカセット持ってますっていうのを出して、
そうそう、なんか動画出してくるね、
はいはいはい、
そうそうそう、
は
い、YouTube に上げてること自体もダメなんですけどね、本当は
ゲーム動画、
そうですそうです。任天堂はね、なんか一部条件守ってくれたら配信やってもいいですよってやってますけど、はい、
うん、
全部のメガメーカーそうやってるわけではないですからね。
フォーカルポイント様からご提供の骨伝導ヘッドセットオープンコム2プレゼント、お一人様に当たりますということで募集しましたところ、たくさんの方からご応募いただきました。ここではご応募いただいた方たちのコメントをまずご紹介します。テッカマンさんから、ワンボタンの声の皆様いつも配信ありがとうございます。ビンゴのテッカマンです。iPhone と Mac の間を補完するツールとして長らく iPad を使用してきましたが、所有していた iPad mini 6を売却しました。iPad mini のバッテリーが下手ってきたことがきっかけで、私の使い方では大きい画面の iPhone という意味合いが強く、作業的なことは Mac で行うので、思い切って iPad なし生活をすることにしました。職場では PC で楽天マガジンを読むようになり、自動車には15インチタッチパネルがついているので、今のところ不自由はありません。買い替えるガジェットが減ったのはお財布にも優しいと思います。と言いながら、また iPad を買うかもしれません。それでは皆様、体にはご自愛ください。プレゼントにエントリーします。と、いただいてました。テッカマンさん、コメントの常連さんでもいらっしゃいますが、
はい。
楽天マガジン読んでる。
うん。
楽天マガジンっていう電子書籍サービスですね。
あ、そうですね。
6000冊以上読み放題、月額418円です。
どんな雑誌を読んではるんでしょうね。
ね、
文春。
文春
いや、わかんないですよ。
文春法。
子供の顔かもしれんじゃないですか。
そういうのもあるんですか。
いや、ないけど。すいません。適当に言いました。iPad mini 6。え、ミエさん iPad mini 持ってたんですね。
だいぶ前ですね。
はい。6じゃない、
もっと前だと思います。
私も多分ミニの初代買ったと思います。
あ、そうですか。
うん、
今中古で64ギガだとだいたい7万円前後で買えるお店もあるようですけどね。
うん、なんか新しいの出るみたいな噂もちらほら出てますか。
ちらほら、
え、どこでどこで、
来年
出るか
来年、そうそうそう、
来年の話は、うん、鬼が笑ってお腹痛くて最後もうめでか、はい。自動車には15インチタッチパネルがついてる。え、自動車のパネルってそんなでっかい画面のあるんですか？
ありますね、最近は。
ほんまに、
うん、
そのうちだな、大きなって40インチとかもつくようになるんじゃない
？ 40 インチは難しそうですけどね。
できない、そうそう。
買い替えるガジェットが減ったのはお財布に優しい。でも iPad 買うかもしれない。うん、どっちやっていうツッコミ
を受けそう
でしょ。
はい。
iPad 便利やからね。
買いましょう。
他にも タカちゃんさんから、山村さん皆さん初めまして、初めてコメントします。2011年からワンボタンの声を聞いているのですが、コメントするのは初めてのサイレントリスナーです。プレゼント目的という横島のコメントで申し訳ありません。自分も某老舗系ポッドキャストで10年近く話をしているのですが、その番組は頑張って3ヶ月に1回、下手したら1年近く更新が滞ることもあるので、ワンボタンの声のこの定期的な更新には尊敬しかありません。これからも楽しみに聞かせていただきますので頑張ってくださいといただいてました。2011年、2011年言ったら番組何回目ぐらいかな、4年やからまだ200回ぐらいですね。300回いかないかないかぐらいかもしれませんね。
はいはい、
昨日のことのようですわ。全然13年も経ってるって思えないもん。
ああ、そうですね、2011年。うん、たまに YouTube でちょっと古い映像とか見てて、例えば2000年とか2001年2002年の映像とかって、はいはいはい、なんかつい最近と思いますけども、ね、20年以上経ってるってね。
20年以上前なんですよ。
うーん、
まあ、個人的には勝手な印象ですけど、2000年からこっちってあんまり何もかもが変わってないんじゃないのかっていう、はい、IT とかこういうスマホの世界はどんどんこう進化したけど、それ以外のもんはそんなに目立って変わってないからちゃうかなっていう、
それもあるかもしれない
です、ね、気がするんですけどね。生活の上ではそんなに変わってないかなっていう、
そうですね。
ポッドキャスト10年近くやってらっしゃるということで、
そうですよね。
そう、せっかくやからタイトルとか教えていただきたいところですね。
他にもポタージュマサさんからもいただいてまして、エコキュートじゃなかったリベラルアーツショックスオープンコム2プレゼントを希望いたします。私が仕事で3年間上海へ行く前後の2009年頃から聞いておりますが、初めてコメントいたします。ちょうど e ラーニングやズームを使った資格所得の学習を始めるタイミングでしたので応募してみることにしました。 LC575 時代からの Mac ユーザーです。 iPhone のアスケンアプリで食事の内容や運動内容を記録して、カロリーと栄養素の管理、タニタの体脂肪率、血圧計で測定し、それぞれの結果をタニタのヘルスプラネットアプリで管理、ガーミンのサイクルコンピューターでロードバイクの走行を記録、同じくガーミンのスマートウォッチでランニングを記録して、Mac や iPhone のアプリ、ガーミンのコネクトで管理、さらには Apple Watch で日々の歩数を記録、これらのうち可能なものを iPhone のヘルスケアと連携して記録しています。気がつけば立派な健康オタクになっております。これからも末永くポッドキャストを続けてください。応援しております。ともいただいてました。
すごいですね。健康だこぶりが、
うん。すごいですね。機材があれば、それぐらいはやっぱ皆さん記録取るんじゃないんですか？サイクルコンピューターとかやったら。ミルさんサイクルコンピューターつけてるんじゃないですか？
いや、私はつけてないです。は
い、自転車。いらないですね。
そんなことない。そういう言い方あれかもしれんけど。
急に話合わせるやつ。
はい。私、アスケン使ってますわ。
あ、アスケンって何ですか？
そうなんですね。
食事を全部記録するアプリですね。はい、そうすると、何キロカロリー以下にすると、痩せていきますよ、みたいなこと、アドバイスがくれるアプリです。いわゆるそのレコーディング支援アプリですね。
まあ、そんなアドバイスなんか、ぶっちぎってまたビールを開けちゃうわけです
よ。そうそうそう。そうなのよ。でも、アスケンより全然マシよ。
あ、そうですか。
うん、ああ、ね、オーバーしたけどな、とか思いながら飲むのと、何も気にせず飲むのとはだいぶ変わるよ。
それはそうですね。
そうそう。そう
そう、あ、じゃあ、マサさんが、Apple Watch だけじゃなくて、ガーミンのスマートウォッチを別に使ってはるっていうのは、Apple Watch では補足する部分はあるんですかね。
可能性としてはガーミンをさっき買って持ってらっしゃったんじゃないかなっていう。
ガーミンのサイクルコンピューターがあるから連携しやすいんじゃないですかね。
ああ、そっちもあるかもしれないですね。
なるほど。使い分けをどうされてるのかもお聞きしたいところですね。
なかなか栄養管理といってもね。
これは私も本当はしないといけないんですけどね。
LC575 時代からの Mac ユーザー。68LC040 を積んだ。LC520 と全くそっくりなんだけど、中の性能が上がってる。で、この LC575 を買った人には、後でパワー PC にできるパワー PC カードを用意しますよって Apple が発表したんですよね。
そうでしたね。
だから私はその LC520 すぐ売ってすぐ575買ったんですよ。はい、ちょっと性能上がっただけで、同じボディでね、お金また追加して。いつまでたってもパワー PC カード出へんかったの。もう何年もこれ言い続けてるけどね。おかげでずっと LC575 を使い続けるアメだって。まあでもあのマシンはあのマシン良くてね、いろんな夢を見させてもらいましたよ。六角大王もずいぶんあれで遊んだからね。
ああ、そうですね。
ああいうのがなかったら iMac が出るのがもっと変わったかもしれませんよね。一体型であるがゆえに Mac はこういうふうに使えるみたいなのは、やっぱりずっと脈々と続いたうちの一つでしたしね、あれは。
はいはいはいはい。
CD-ROM を確か搭載して。
してました。はい。
ですよね。なんか当時流行ったマルチメディア対応みたいな。
そうそう、マルチメディア対応って言ってね。安いお値段で買えるようになりました。LC520 27万8000円でした。うー。iMac より高かったよ。ご応募いただきました皆様のコメントのご紹介は次回に続きます。当選者の発表は土曜日の配信の中でお伝えします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。 iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、アップルウォッチを買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は6月4日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。